声の広報、司法日立、令和3年、2021年、8月20日号、ナンバー、1704。目次、表紙、1ページ。新型コロナウイルス感染症に関して、2ページ。災害に備える、4ページ。9月9日は、救急の日。あなたの行動が命を救います。6ページ。日立市ふれあい個別収集。ゴミ出しが困難な高齢の方や、障害のある方などの世帯を支援。介護保険のサービスをご利用ください。以上、7ページ。子育て世帯用新築住宅。市営なめかわ団地の入居者募集。シリーズ、日立市の施策などをシリーズでお伝えします。ストップ、消費者トラブル40。以上8ページ。マイタウントピックス、街の話題、9ページ。9月の市民相談、ケーブルテレビ J-WAY。行政情報番組、地上デジタル11チャンネル。以上10ページ。日立シビックセンター、多賀市民会館の催し、9月のホールの催し。以上11ページ。情報広場、お知らせ12ページ。催し13ページ。講座14ページ、募集15ページ、子ども16ページ、健康18ページ、茨城県知事選挙20ページ。最後に9月の休日緊急診療、医療機関案内、24時間対応、日立健康ダイヤル24。目次終わり。表紙。暑い夏の日に冷たいスイカをがぶり。こんな時だからこそ、ささやかな幸せを大切にしたいですね。写真は、夏の日差しの中、水玉模様のワンピースを着た女の子二人が、笑顔でスイカを頬張っている様子です。主な内容。災害に備える、4ページ。あなたの行動が命を救います。6ページ。茨城県知事選挙、20ページ。
新型コロナウイルス感染症に関して、ワクチン接種、50歳以上の方の予約接種を進めています。市内では、50歳以上の方の予約・接種を進めています。12歳以上の基礎疾患のある方や、居宅サービス・障害福祉サービス事業所などの従事者の方で、まだ予約をしていない方もお申し込みいただけます。予約・接種開始日、市内の接種会場での接種、50歳以上の方、実施中。40歳から49歳の方、8月下旬予約開始予定。別途個別にご案内するほか、市のホームページでお知らせします。12歳から39歳の方、決まり次第、市法や市のホームページなどでお知らせします。予約方法、インターネット予約、24時間。右の QR または市のホームページから、ワクチン接種予約方法で検索してください。コールセンターへ電話予約、午前8時30分から午後5時15分、土曜、日曜日、祝日も対応。予約先、 ワクチン接種日立コールセンター。電話番号 050-3646-5466。直接予約を受け付ける医療機関へ電話予約。直接予約となる医療機関は、市のホームページやワクチン接種日立コールセンターでご確認ください。接種場所。医療機関での個別接種。ファイザー社製。接種を行っている医療機関は、市のホームページ、右の QR でご確認ください。地域の会場、医療機関での集団接種。ファイザー社製。日程。予約の際は、1、2回目の両日とも接種可能な日を選んでください。予約の空き状況などは、市のホームページをご覧になるか、コールセンターにお問い合わせください。地域の会場での集団接種。予約受付中。ナンバー1。接種日。1回目。9月11日土曜日。2回目。10月2日土曜日。接種会場。日立地区産業支援センター。西鳴沢町。午後。伊東洋華堂日立店、幸い町、午後。ナンバー2。1回目、9月12日日曜日。2回目、10月3日日曜日。日立地区産業支援センター、午前、午後。伊東洋華堂日立店、午前、午後。ナンバー3。1回目、9月18日土曜日。2回目、10月9日土曜日。日立地区産業支援センター。午後。ナンバー4。1回目、9月19日日曜日。2回目、10月10日日曜日。日立地区産業支援センター。午前、午後。医療機関での集団接種。予約開始日、8月23日月曜日、午前8時30分。ナンバー1。接種日。1回目、9月4日土曜日。2回目、9月25日土曜日。接種会場。長井日立の森病院、小木津町。午前、午後。田尻が丘病院、田尻町。午前、午後。ナンバー2。1回目、9月5日日曜日。2回目、9月26日日曜日。日光記念病院、上根町。午前、午後。島崎病院、大瀬町。午前、日立医療センター、鮎川町、午前、午後。ナンバー3、1回目、9月11日土曜日、2回目、10月2日土曜日。長井日立の森病院、午前、午後。田尻が丘病院、午後。ナンバー4、1回目、9月12日日曜日。2回目、10月3日日曜日。島崎病院、午前。日立医療センター、午前、午後。ナンバー5。1回目、9月18日土曜日。2回目、10月9日土曜日。長井日立の森病院、午前、午後。田尻が丘病院、午後。ナンバー6。1回目、9月19日日曜日。2回目、 10月10日日曜日、日光記念病院、午前、午後、島崎病院、午前、日立医療センター、午前、午後。問い合わせ、ワクチン接種日立コールセンター、電話、050-3646-5466、直通、ファックス、85-8010。12歳以上の方は、茨城県の大規模接種会場で接種できます。対象、接種日時点で満12歳以上の方、今年度中に12歳になる方には、誕生日の翌月に接種券を発送します。予約方法、市が一括して受け付けます。インターネット予約、またはコールセンターへ電話予約。実施期間、1回目、9月9日木曜日まで1日おきに実施。ワクチンは武田モデルナ社製のため、2回目の接種は1回目の接種の28日後、同じ会場、時間となります。実施期間の表があります。ナンバー、1回目の接種日、2回目の接種日の順に読みます。1、8月24日火曜日、9月21日火曜日。2、8月26日木曜日、9月23日木曜日。3、8月28日土曜日、9月25日土曜日。4、8月30日月曜日、9月27日月曜日。5、9月1日水曜日、9月29日水曜日。6、9月3日金曜日、10月1日金曜日。7、9月5日日曜日、10月3日日曜日。8、9月7日火曜日、10月5日火曜日。9、9月9日木曜日、10月7日木曜日。表終わり。会場、県庁福利厚生棟、水戸市笠原町978-6。問い合わせ、ワクチン接種日立コールセンター。電話 050-3646-5466。直通。ファックス 85-8010。PCR 検査。PCR 検査を受けたい方はご連絡ください。新型コロナウイルス感染症の感染拡大及び重症化を予防するために、すべての市民を対象に、本人希望による検査費用の一部を助成します。検査は来年3月まで週2回、月曜、水曜日実施します。対象、無症状の方で検査を希望する市民の方、回数制限なし、濃厚接触者などで行政検査の対象者及び非陽性者の陰性確認は除く。検査方法、唾液による PCR 検査を行います。自宅で採取した唾液、検体を提出。詳しくは予約後に通知します。提出場所、保健センター。3密を回避するために提出時間を指定します。自己負担金3000円。提出日当日のお支払いとなります。生活保護を受けている方、または世帯の全員が市県民税非課税の方は無料。予約の際にお申し出ください。 9月の検査日、予約締め切り日。検査日、午前9時から正午、予約締め切り日、午後5時までの順に読みます。9月1日水曜日、8月25日水曜日、9月6日月曜日、8月30日月曜日、9月8日水曜日、9月1日水曜日、9月13日月曜日、9月6日月曜日、9月15日水曜日、9月8日水曜日、9月22日水曜日、9月15日水曜日、9月27日月曜日、9月21日火曜日、9月29日水曜日、9月22日水曜日。申し込み、電話で健康づくり推進課 21-3300IP050-5528-5180 へ。80歳以上の方に生活応援品をお届けします。9月の敬老会は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止する観点から中止します。これに代えて、新型コロナウイルスの感染が長期化する中、不安な生活を送られている80歳以上の方に、元気、活力を取り戻していただくため、敬老高齢者元気応援事業として、マスクなどのほか、生活応援品をご自宅に郵送でお届けします。生活応援品は9月以降にお送りする予定です。問い合わせ、高齢福祉課、内線476。
災害に備える。9月1日、防災の日。8月30日から9月5日、防災週間。災害への備え。地震、台風、集中豪雨などによる自然災害は、毎年のように発生し、各地で多くの被害が出ています。自然災害による被害を最小限に抑えるためには、一人一人が災害や防災対策について正しい知識を身につけ、いざという時に落ち着いて的確な行動をとることが重要です。今年の7月3日にも熱海市で大雨による大規模な土砂災害が発生しましたが、これからの季節は台風が多く発生し、集中豪雨などの風水害にさらに注意が必要となります。災害への備えをもう一度確認しましょう。大雨による避難行動の例。大雨の3日前。自宅周辺の危険箇所や避難場所を確認。ハザードマップで自宅周辺の危険箇所を確認し、安全な避難ルートを考えておきましょう。また、家族や近所の人と一緒に、避難場所や連絡方法を確認しておきましょう。大雨の1、2日前。気象情報や市役所からの情報に注意。防災無線やテレビ、ラジオ、インターネットなどにより、気象情報や市役所からの情報を収集し、避難に備えます。非常持ち出し品の確認。避難時の荷物は必要最低限とし、事前に準備しておきましょう。大雨当日、避難開始、市役所からの避難情報などを踏まえ、避難を開始します。新型コロナウイルス感染防止の観点から、避難所には次のものを持参しましょう。マスク、体温計、スリッパ、消毒液。避難とは、難を避けることです。小中学校などの公共施設に逃げることだけが避難ではありません。親戚や知人の家などで
安全な場所がある場合は、避難先として考えておきましょう。防災無線確認ダイヤル。電話 22-6131。防災無線の放送内容を電話で確認することができます。放送を聞き漏らしてしまった時などにご利用ください。スマートフォン向けアプリ、ひたちナビ。防災に関する情報を自動的に取得できます。5ページ下に iPhone と Android、それぞれの QR コードがあります。10月以降に市内全世帯に防災グッズ入りの非常用持ち出し袋、写真を順次配布する予定です。詳しくは改めてお知らせします。洪水、土砂災害、津波のハザードマップや学区ごとの避難場所、防災拠点などの情報を記載した防災マップは防災対策課にあるほか、市のホームページからダウンロードできます。4ページ左下に市ホームページの QR コードがあります。問い合わせ、防災対策課内線340。写真が9枚あります。避難所や被災地での活動、訓練の様子、被災状況、増水した河川や防災無線などの写真です。写真終わり。日頃から備えておきましょう。防災対策課、北原主事、写真。いざという時のため、水や非常食を備えておきましょう。クエスチョン。非常備蓄品として、飲料水はどのくらい必要になる？アンサー。飲料水は大人1人当たり1日3リットルが目安です。最低3日分、できれば1週間分は用意しましょう。クエスチョン。非常食は何をどのくらい準備すればいい？アンサー。缶詰、レトルト食品、乾パン、アルファ米など、火を通さずに食べられるものを最低3日分、できれば1週間分は用意しましょう。災害から大切なご自宅を守るため、ぜひ安全安心スマイル助成制度をご活用ください。耐震対策。昭和56年、5月31日以前に建築確認を受けて建築した2階建て以下の木造戸建て住宅を対象に耐震診断、耐震改修などを行う場合の費用を助成します。耐震診断、助成率16分の15、限度額3万円。耐震改修計画、耐震改修一括助成。助成率5分の4、限度額100万円。浸水対策、次の工事の費用を助成します。住宅への浸水を防ぐため、門扉や出入り口などに防水板を設置する工事、助成率4分の3、限度額30万円。過去に床上浸水の被害を受けた住宅のかさ上げ工事、助成率4分の3、限度額300万円。必ず工事の契約前に申請書を提出してください。詳しくは QR コードをご覧になるか問い合わせてください。5ページ中ほどに市ホームページの QR コードがあります。問い合わせ、都市政策課、住政策推進室、内線247。9月9日は救急の日。あなたの行動が命を救います。9月9日は救急の日です。また、この日を含む1週間、9月5日から9月11日は救急医療週間とされています。安全安心な暮らしに欠かせない救急医療について、ぜひこの機会に考えてみましょう。 緊急を要する場合、いざという時、救急車が到着するまでに応急手当をすれば、病気や怪我の悪化を防ぐことができます。特に緊急を要するものとして、大量に出血していたり、心臓や呼吸が止まってしまった場合があります。このような時は、その場に居合わせた人による迅速な119番通報と適切な応急手当、救急隊による救命処置と搬送、医療機関における救命医療の連携がスムーズに行われることで、大切な命を救うことができます。出血している場合、成人の場合、血液がおよそ1リットル失われると、出血性ショックという命に関わる深刻な状況になります。出血したときは、速やかに止血を行うことが重要です。止血方法、出血箇所に清潔なタオルやハンカチなどを重ねて傷口に当て、手のひらで強く10から20分圧迫します。止血方法の QR コードがあります。心臓や呼吸が止まってしまった場合、心肺蘇生法と AED の使用が有効です。救急車が来るまでの間、心肺蘇生法を行うことで救命率が向上します。心肺蘇生法と AED の使用方法の QR コードがあります。写真があります。心肺蘇生法を行っている様子です。写真終わり。救急車の適正な利用。救急車の台数は限られており、出場件数が多くなると、救急車を呼んでも、最寄りの救急車が出場できなくなる可能性があります。本当に救急車を必要としている方のためにも、救急車の適正な利用にご協力をお願いします。次の場合には、まず、下記連絡先にご相談ください。休日や夜間、どこの病院に行けばいいかお困りの場合、消防本部医療機関案内、24時間、電話 22-4199、茨城大人救急電話相談、24時間、電話#7119、または03-6667-3377、茨城子ども救急電話相談、24時間、電話#8000、または03-6667-3377。新型コロナウイルス感染症について相談、受診したい場合で、かかりつけ医がいない場合、日立保健所、平日の午前9時から午後5時、電話 22-4188、茨城県新型コロナウイルス感染症受診相談センター、午前8時30分から午後10時、電話029-301-3200、緊急性のない定期的な通院などは、タクシーなどの公共交通機関を利用してください。緊急に医療機関へ搬送しなければならない場合、または救急車以外に搬送の手段がないときは、迷わず救急車を要請してください。写真があります。救急車の写真です。写真終わり。問い合わせ、警防課、予防課、電話 24-0119、IP050-5528-5166。
日立市ふれあい個別収集。ゴミ出しが困難な高齢の方や、障害のある方などの世帯を支援。次の方を対象に、ご自宅に家庭ゴミを無料で取りに伺います。対象。市内に住所を有し、自分でゴミなどを集積所まで運ぶことが困難で、家族や親族などの協力を得られない。 または協力者がいない方で、次のいずれかに該当する方。要介護2以上の認定を受けている。身体障害者手帳2級以上、肢体、視覚の交付を受けている。療育手帳 A 以上の交付を受けている。精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている。上記に該当しない場合でも、認知、身体的機能、住環境などの事情により対象となる場合がありますので、ご相談ください。利用までの流れ。1、事前相談。2、申し込み。3、決定。4、収集実施。事前相談について、リサイクル推進課、介護保険課、障害福祉課、社会福祉課、高齢福祉課のいずれかで受け付けています。利用希望者及び同居者の介護保険被保険者証、または障害者手帳、療育手帳、精神障害者保険福祉手帳をご持参ください。問い合わせ、リサイクル推進課、内線569。詳しくは、次の QR をご覧になるか、問い合わせてください。QR コードがあります。介護保険のサービスをご利用ください。介護でお困りなことはありませんか？福祉用具購入。住宅改修の一部を保険給付します。対象、要介護・要支援認定を受けている方。必ず購入前・工事前に介護保険課または担当のケアマネージャーにご相談ください。福祉用具購入。購入店舗、指定されている福祉用具販売事業所。保険給付額、購入費10万円程度の7から9割。対象福祉用具、腰掛け便座、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトの吊り具の部分、自動排泄処理装置の交換可能部品、住宅改修、工事開始前に届け出て、審査を受け、認められた場合に、工事終了後に保険給付します。保険給付額、改修費20万円程度の7から9割。対象となる住宅改修。1、手すりの取り付け。2、段差の解消。3、床材などの変更。4. 扉の取り替え 5. 洋式便器への取り替えなど 6. その他1から5に付帯して必要となる工事日立市独自の介護保険サービス利用を希望する方は介護保険課または担当のケアマネジャーにご相談ください緊急短期入所サービス。介護保険の支給限度額とは別枠で短期入所サービスを利用できます。利用施設に直接申し込みください。対象、日常、要支援・要介護認定を受けた方の介護をしている方が、病気や事故、冠婚葬祭などの緊急の理由により介護できない場合、利用日数、認定有効期間6ヶ月あたり7日まで。在宅復帰支援サービス。訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、福祉用具対応を利用できるサービスです。年間12万円の支給限度額の範囲内であれば、上記サービスの組み合わせや、 回数などに制限はありません。対象、要介護1から5の認定を受けた方で、施設や病院などに入所・入院されている方が、在宅復帰を目指し、一時帰宅、外泊・外出する場合。詳しくは、次の QR をご覧になるか、問い合わせてください。QR コードがあります。問い合わせ、介護保険課、内線、215。子育て世帯用新築住宅、市営滑川団地の入居者募集。学校やスーパーへのアクセスが良好。市では、滑川小学校の山側に市営住宅4棟72戸を建設し、子育て世帯の方の入居を受け付けています。お気軽に問い合わせてください。対象、義務教育終了前のお子さんがいる世帯、その他収入要件などがあります。募集住宅、所在地、滑川本町1丁目、滑川小学校山側。間取り、2LDK、66.54 平方メートル。家賃、29,700円から58,400円。世帯構成や収入などによって決まります。その他、入居期限、最年少の子が18歳の3月31日までがあります。子育てに配慮したポイント。間取り図があります。15.7 畳のリビングダイニングキッチン、6.1 畳の洋室、6.6 畳の和室、ウォークインクローゼットなどが書かれていますが、詳細は省略します。遮音性の高い鉄筋コンクリート像。生活音が隣の住戸に聞こえにくい間取り。エレベーターやスロープを設置しているので、ベビーカーを使っての移動も快適。住宅の内部を写した写真が4枚あります。1枚目、リビングダイニング。2枚目、キッチン。3枚目、洗面所、浴室。4枚目、和室。写真終わり。申し込み、問い合わせ。一般財団法人、茨城県住宅管理センター、日立センター、助川町 1-8-15、ブルーバード学園ビル1階、電話 32-7362。詳しくは市のホームページをご覧ください。QR コードがあります。シリーズ、日立市の施策などをシリーズでお伝えします。ストップ消費者トラブル40。親のカードでオンラインゲームに高額課金。相談内容。小学生の息子が家族共用のタブレット端末でオンラインゲームの有料アイテムを次々に購入し、総額30万円以上も課金していた。タブレット端末には父親のクレジットカード情報が登録されたままになっており、子供が使う際も利用できるようになっていた。助言。未成年者が法定代理人、親権者または後見人の同意を得ないで行った契約の申し込みは、電子契約の申し込みであっても原則として取り消すことができます。しかし、未成年者が成年であると偽って申し込みを行った場合は、取り消しが認められないとされています。このため、今回の相談の場合は、事業者に取り消しを申し出たとしても、事実関係の証明が難しいことや、すでにゲームで遊んだ後であることなどから、返金されるとは限りません。 オンラインゲームは料金体系や決済方法が多様化しています。保護者は仕組みについて理解し、ゲームの遊び方やルールについては子供と決めておくようにしましょう。また、スマートフォンやタブレット端末などにクレジットカード情報を登録したままにしておくと、子供が端末使用時に自由に課金できてしまいます。保護者はカード情報を削除しておくなど、クレジットカードの管理を適切に行いましょう。問い合わせ、消費生活センター、電話 26-0069、月曜から土曜日、午前9時から午後5時、土曜日は午後4時まで、休所日、日曜日、祝日、毎月最終月曜日、年末年始。次回のストップ消費者トラブルは10月20日号に掲載予定です。マイタウントピックス、街の話題。7月4日、東京2020オリンピック聖火リレーの開催。12人のランナーで聖火をつなぐ。東京2020オリンピックの開催に伴い、3月に福島県をスタートした聖火リレーが全国をめぐり、この日、茨城県にやってきました。市内では、市役所大屋根広場から日立シビックセンター新都市広場まで12人のランナーで聖火をつなぎました。走者を務めた六角彩子さん、女子野球選手日立市出身は、オリンピックでは選手が力を出し切り、世界中が元気になるような大会になることを願っています、と話しました。写真があります。リレー中の六角さんです。写真提供、東京2020組織委員会。写真終わり。7月5日、日立市桜のまちづくり推進市民会議の開催。官民共同で日立らしい桜のまちづくりに取り組む。市では、市の花である桜の保護・育成をはじめ、桜を活用したまちづくりを進めています。多くの人が関わりながら、日立らしい桜のまちづくりについて、幅広く意見を交わす組織として、日立市桜のまちづくり推進市民会議を設立しました。写真。会議では、基本計画の策定にあたり審議を行うとともに、専門部会を設置して桜を守り育てる体制を構築する取り組みも行っていきます。7月14日、赤羽緑地を守る会が環境大臣賞の受賞を報告。写真。地域の環境美化に貢献したとして表彰。赤羽緑地の公園里親、赤羽緑地を守る会が赤羽緑地に自生する数株の彼岸花を見つけ、地道に株分けを続けた結果、彼岸花の里と呼ばれ、市民に愛される散策スポットとなるなど、地域の環境美化に貢献していることが評価され、環境大臣賞、地域環境美化功労者表彰、を受賞しました。彼岸花は9月頃に見頃を迎えます。ぜひ散策を楽しみに赤羽緑地にお越しください。7月15日、昭和電工マテリアルズが前期日本卓球リーグの優勝を報告。強豪チームが競う大会で11年ぶりに優勝。昭和電工マテリアルズ卓球部は、全国の企業や大学などの競合チームが競う日本卓球リーグに毎年出場しています。 今回11年ぶりの優勝を果たし、内山俊彦監督は、優勝したことで選手たちのモチベーションが上がっており、今後のリーグ戦も優勝を目指したいと語り、小川市長は、名だたる強豪チームを破り、価値ある優勝だったと思います。今後の大会でもご活躍を期待しています、と優勝を祝いました。写真があります。試合中の選手です。写真提供、日卓ニュース。写真終わり。7月15日、晩春園の建設工事に着手。施設の老朽化に伴い、新たな施設として再整備。市の特別養護老人ホーム、晩春園は、要介護3以上の認定を受けた方を対象とした入所施設で、食事や入浴などの介助のほか、利用者の健康管理など、様々な生活支援を行っています。昭和50年に開設され、施設の老朽化が著しくなったため、新たな施設として再整備を行います。7月15日は、小川市長や建設関係者などが参加して地鎮祭が行われ、晩春園建設がスタートしました。新施設の完成イメージ図があります。熱海市土石流災害派遣での応援活動を終了しました。静岡県熱海市で18人の消防隊員が救出活動を実施。7月20日から26日までの間、静岡県熱海市土石流災害現場へ茨城県緊急消防援助隊として日立市消防本部から総勢18人の隊員が派遣され、救出活動を行いました。写真。活動終了の報告を受けた小川市長は、過酷な環境での活動、大変お疲れ様でした。熱海市はまだ大変な状況にありますが、派遣された皆さんが怪我人もなく戻れて安心しました、とねぎらいの言葉をかけました。
9月の市民相談。日常生活の困りごとなどについて、どこに相談したらいいかわからないときは、市民相談室にお気軽にご相談ください。市民相談室、市役所2階山側、内線511、直通、電話 22-4286、IP050-5528-5147、一般相談、市民相談室相談員が受けます。悩み事や困り事などの相談、市の仕事に対する陳情や苦情など、土曜日は事前に電話で予約を、月曜から金曜日、祝日を除く、午前9時から午後5時、土曜日、事前予約制、午前9時から午後4時、人権相談、人権擁護委員が受けます。セクハラ、いじめ、高齢者虐待、DV 問題など、午後は事前に電話で予約を、14日火曜日、午前10時から午後3時、税務相談、税理士が受けます。事前に電話で予約を、9日木曜日、午前10時から午後3時、行政相談、行政相談員が受けます。午後は事前に電話で予約を、15日水曜日、午前10時から午後3時、行政書士相談、行政書士が受けます。相続や遺言についてほか、各種行政手続きに関する相談、事前に電話で予約を、8月20日金曜日の午前9時から受付、 8日水曜日午後1時から4時法律相談弁護士が受けます。市民相談室か他が市民相談コーナーで相談希望日の前日までに話をお伺いして予約となります。電話予約は受付していません。7日火曜日21日火曜日午後1時から4時1日7人まで1人25分程度巡回暴力相談茨城県暴力追放推進センターの相談員が受けます。事前に電話で予約を。16日木曜日午前10時から午後4時総合労働相談社会保険労務士が受けます。解雇、賃金、労働契約、年金に関することなど事前に電話で茨城県社会保険労務士会電話 029-350-4864 に申し込みを。定員に空きがある場合は当日の対応か。24日金曜日午後1時30分から4時30分多賀市民相談コーナー多賀支所内電話 36-6221 一般相談市民相談室相談員が受けます。悩み事や困り事などの相談月曜から金曜日祝日を除く午前9時から午後5時女性生活相談コーナー女性センター内電話 35-2215 女性の生活全般にわたる悩み事や離婚問題家庭内暴力 DV デート DV などの困りごとの相談女性生活相談員が受けます。月曜から金曜日、祝日を除く。11日土曜日、25日土曜日、午前10時から午後4時。ボランティア情報相談コーナー、コミュニティ推進課内。内線488。ボランティア団体や活動に関する情報提供や相談。月曜から金曜日、祝日を除く。午前8時30分から午後5時15分。消費生活センター、日立シビックセンター6階。電話 26-0069。悪質商法などによるトラブルや消費生活知識、借金問題などの相談。消費生活相談員が受けます。月曜から土曜日、祝日を除く。午前9時から午後5時。土曜日は午後4時まで。毎月最終月曜日は休み。ケーブルテレビ J-WAY 行政情報番組。地上デジタル11チャンネル。日立市の新鮮な情報をお届け。ケーブルテレビ J-WAY では、日立市のイベント情報をはじめ、暮らしや健康、子育てなどに役立つ情報をお届けしています。7月5日から番組の放送時間が変わりました。番組表はこちらから。QR コードがあります。日立ホットニュース6時30分11時30分15時30分19時30分22時30分から月曜、土曜、日曜日は一部放送時間が異なります。詳しくは番組表をご覧ください。前半デイリー日立平日毎日更新、新鮮な情報をお届け。後半、 ピックアップ情報。土曜日更新。注目の事業やイベントなどを紹介。9月の新規番組、認知症について知ろう。9月は認知症を知る月間。4日から。もっと日立が好きになる、日立の魅力再発見ウォーク。11日から。コロナに負けるな、日立市の創業者パート2。18日から。シビック音楽祭。市民音楽企画記念コンサートのご案内。25日から。まるごと日立情報ネット。土曜日更新。暮らしや健康、子育てなどに役立つ情報を紹介。9月の新規番組。随時放送。市政の今、シリーズ1。日立若者輝きプラン。25日から。番組の内容やタイトルは変更となる場合があります。番組情報は10ページ右下の QR から。問い合わせ、広報戦略課、内線509。日立シビックセンター。多賀市民会館の催し。 A 放課後科学クラブ。日時9月6日月曜日、10日金曜日、24日金曜日、午後3時30分から5時。時間内で自由参加。場所、日立シビックセンターオリエンテーションルーム。内容、紙飛行機を作ろう、プログラミングロボで遊ぼうを開催します。B、日立シビックセンター科学館サクリエ、リニューアルオープン記念、小惑星探査機、はやぶさ2、帰還カプセル展示。日時、9月17日金曜日から、21日火曜日、午前9時から午後7時の毎時0分、20分、40分。場所、日立シビックセンターオリエンテーションルーム。定員、各回30人。申し込み、8月26日木曜日の午前10時からホームページで申し込みを。写真があります。はやぶさ2です。コピーライト、JAXA。写真、終わり。C、サイエンスカフェ、はやぶさ2、リボーン、監督お話し会。日時、9月17日、金曜日。午後6時から7時。場所、日立シビックセンター科学館ひらめきアトリエ。対象、高校生以上。内容、講師と参加者による双方向のお話し会です。講師、高坂博光さん、はやぶさ2、リボーン監督。定員15人。料金800円。申し込み、8月26日木曜日の午前10時からホームページで申し込みを。 D 天文講演会、はやぶさ2リボーン講演会&上映会。日時9月18日土曜日午前10時30分から正午。場所、日立シビックセンター天球劇場。対象、小学生以上。内容、ドーム映像番組、はやぶさ2、リボーンの上映と、番組制作監督らによる講演会です。講師、高坂博光さん、はやぶさ2、リボーン監督。 写真。定員100人。料金、一般1000円。小中高生500円。親子1200円。申し込み、8月26日木曜日の午前10時からホームページで申し込みを。E、大人のための天文教室。秋の星空と宇宙図を読み解く。日時、10月14日木曜日、午前10時30分から正午。場所、日立シビックセンターオリエンテーションルーム。対象、高校生以上。講師、益子光明さん。シビックサイエンススタッフ。定員24人。料金500円。申し込み、9月10日金曜日の午前10時から電話で申し込みを。写真があります。過去の講演会の様子です。写真終わり。以上、A から E 問い合わせ。日立シビックセンター科学館、電話 24-7731。F、市民音楽企画記念コンサート。日時、10月31日日曜日、午後2時から。場所、日立シビックセンター音楽ホール。内容、シビックセンターの30周年を記念したコンサートです。出演、佐古明義、指揮、渡辺美穂、バイオリン、コンミス、金子美宇治、ピアノ、太田由加、クラリネット、記念コンサート、市民オーケストラ、写真。料金、全席指定、一般、3000円、高校生以下、1000円、申し込み、8月28日土曜日の午前10時から電話で申し込みを。G、三井住友海上文化財団、ときめくひととき、第868回、吉野直子ハープリサイタル。日時、11月7日日曜日、午後2時から。場所、日立シビックセンター音楽ホール。料金、全席指定、一般1000円、高校生以下500円。申し込み、9月4日土曜日の午前10時から電話で申し込みを。このコンサートは、公益財団、三井住友海上文化財団の助成により開催しています。未就学児の入場はご遠慮ください。写真があります。ハープと吉野直子さんです。コピーライト、アキラ武藤。写真終わり。以上、F から G、問い合わせ。日立シビックセンターチケットカウンター。電話 24-7720。H、日立街角小劇場第52弾劇団コミューン公演今は昔栄養映画館。日時、9月25日土曜日午後6時から26日日曜日午前10時からと午後2時から。場所、多賀市民会館ホール。料金、一般1000円、高校生以下500円、ほか。申し込み、電話で申し込みを。写真があります。公演の様子です。写真終わり。問い合わせ、 多賀市民会館。電話 34-1727。 新型コロナウイルス感染症の影響により延期・中止となる場合があります。その他イベント情報は11ページ右下の QR からご確認ください。9月のホールの催し、時、催し、主催の順に読みます。日立シビックセンターギャラリー。電話 24-7711、IP050-5528-4941。15日水曜日から23日祝日。美術展、県北地区高等学校合同美術展事務局。25日土曜日、26日日曜日、園遊書店、園遊書会。新型コロナウイルス感染症の影響により延期・中止となる場合があります。開催については事前に問い合わせてください。
情報広場。紙報の全個配布が始まります。10月5日号から市内全世帯に紙報を配布します。詳しくは9月5日号を紙報でお知らせします。問い合わせ、広報戦略課、IP050-5528-5037。 新型コロナウイルス感染症の拡大を防止する観点から、掲載したイベントなどは中止または変更となる場合があります。最新の情報については、市のホームページをご覧になるか、主催者にお問い合わせください。日立市公式地域情報アプリ、日立ナビ。生活に密着した情報を好きな時に好きな場所で確認できる便利なアプリです。ぜひご利用ください。15ページ上部に iPhone と Android の QR コードがあります。インストールはこの QR から。日立市公式 SNS、 日立の魅力発信中。16ページ上部に Facebook、Twitter、Instagram、YouTube の QR コードがあります。日立市報電子版。最新の市報はもちろん、市報のバックナンバーや音声版などを掲載しています。17ページ上部に QR コードがあります。
お知らせ。日立市議会第3回9月定例会のお知らせ。時、2日木曜日。内容、本会議、開会議案説明。6日月曜日、議会運営委員会、本会議、一般質問、特別委員会。7日火曜日、本会議、一般質問。8日水曜日から10日金曜日、常任委員会。13日月曜日から17日金曜日、21日火曜日、22日水曜日、24日金曜日、特別委員会。27日月曜日、議会運営委員会。28日火曜日、本会議、各委員長報告、評決、閉会。本会議は原則午前10時開会、28日は午後1時。傍聴について、 新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、座席の間隔を空けており、傍聴席に限りがあります。また、一部、別室のモニターでの傍聴となります。傍聴の際は、マスク着用など、感染防止対策にご協力ください。なお、委員会の開催時間などは問い合わせてください。議会中継について、本会議の様子は、ケーブルテレビ J-WAY、FM 日立、市議会ホームページで中継します。詳しくは問い合わせてください。問い合わせ、議会事務局、内線371。国民年金保険料を納めることが困難なときは、免除申請を。国民年金に加入している方が、経済的な理由で保険料の支払いが困難な場合、前年の所得を基準として保険料の納付が免除または猶予されます。免除や猶予などの手続きをせず、保険料を未納のままにしておくと、将来の老齢基礎年金の受給額や、障害基礎年金の受給資格に反映されませんので、注意してください。現在、令和3年度、2年度、元年度の免除申請を受け付けています。詳しくは、下の QR をご覧になるか、問い合わせてください。問い合わせ、国民健康保険課、内線206、日立年金事務所、電話 24-2194。老齢基礎年金の受給額が増える付加保険料をご存知ですか？国民年金に加入されている方が定額の保険料に月額400円の付加保険料を上乗せして納めると、将来の老齢基礎年金の受給額を増やすことができます。詳しくは下の QR をご覧になるか問い合わせてください。申請場所、国民健康保険課、各支所。申請に必要なもの、年金手帳、本人確認のできる書類。問い合わせ、国民健康保険課、内線206。建物を新築したときは、住居表示の届け出を。建物の新築や建て替えをしたときは、住所となる番号、住居番号を決めるために届け出が必要です。なお、一部届け出が必要ない区域があります。詳しくは下の QR をご覧ください。届け出に必要なもの、建築確認済証の写し、建築場所の案内図、建物の配置図、敷地形状と建物配置がわかるもの。集合住宅の場合は、各階平面図、部屋番号がわかるもの。問い合わせ、建築指導課、内線768。社会生活基本調査を実施します。県が10月20日現在で、一日にどのくらいの時間を仕事、家事、地域での活動などに費やしているかなど、仕事と生活の調和、ワークライフバランスの推進、少子高齢化対策などの政策に必要な基礎資料を得ることを目的として実施します。10月上旬から中旬にかけて、調査員が調査をお願いする世帯に伺いますので、ご回答をお願いします。問い合わせ、県統計課、電話 029-301-2649。 子どもの人権110番、教科週刊。法務局では、いじめや虐待など、子どもをめぐる様々な人権問題に関する相談専用電話を設置しています。 期間中は受付時間を延長し、土曜、日曜日も対応しています。日時、8月27日金曜日から9月2日木曜日、午前8時30分から午後7時、土曜、日曜日は午前10時から午後5時。相談員は法務局職員、人権擁護委員。相談電話番号0120-007-110、全国共通フリーダイヤル。問い合わせ、水戸地方法務局、電話029-231-5500。慰霊巡拝事業。次の地域における戦没者の遺族、配偶者、子、兄弟姉妹、孫、甥、姪、と参加遺族、子と兄弟姉妹の配偶者で原則80歳以下の方、地域、期日など、フィリピン、2月17日木曜日から24日木曜日、8日間、申し込み、9月7日火曜日までに社会福祉課、内線740へ、詳細は問い合わせを。9月の出張刃物研ぎ、6日月曜日、中央駅前公園隣、7日火曜日、豊浦交流センター、8日水曜日、市営都市団地集会所、田尻町、9日木曜日、高鈴台団地公民館、10日金曜日、弁天池児童公園隣、13日月曜日、湯名湖交流センター、14日火曜日、花山第三児童公園隣、15日水曜日、金沢交流センター、16日木曜日、大原中央公園隣、17日金曜日、三日野原第一児童公園隣、21日火曜日、水木交流センター、22日水曜日、南高野第二児童公園隣、24日金曜日、久慈交流センター。時間、午前9時から午後3時、受付は午後2時30分まで。好転時は中止になる場合があります。料金、包丁、鎌など350円から。問い合わせ、日立市シルバー人材センター。電話 34-6018。多賀図書館の臨時休館は8月31日火曜日から9月10日金曜日です。図書の返却は入り口のブックポストをご利用ください。問い合わせ、多賀図書館、電話 33-2655。 日立シビックセンター科学館天球劇場の臨時休館は9月1日水曜日から3日金曜日です。施設保守点検のため休館します。問い合わせ、日立シビックセンター科学館、電話 24-7731。 9月5日日曜日は、かみね市民プールの一般利用を午後5時まで休止します。日立市民水泳大会開催のため休止します。大会が中止になる場合がありますので、市ホームページなどでご確認ください。問い合わせ、かみね市民プール、電話 23-3045。 催し。かみね動物園園長ガイド。園長と一緒に普段は見られない動物園の裏側を見てみよう。園長しか知らないスペシャルなお話が聞けるかも。日時、9月5日日曜日、午前11時から正午。場所、かみね動物園象展示場前集合。定員10組、多い時は抽選。申し込み、8月27日金曜日の午前10時から8月31日火曜日の午後5時までに、代表者氏名、参加人数、住所、電話番号を電話かメールで、かみね動物園 22-5586、IP-050-5528-5184、メール、kaminezoo@city.hitachi.lg.jp へ。写真があります。動物舎の前で園長のお話を聞いている様子です。写真終わり。日立市美術展覧会受賞作家展。中止となった日立市美術展覧会支店に代わり、これまでの支店で受賞した方々の作品を約50点展示します。洋画、日本画、書道、写真、工芸、デザイン、彫刻の7部門の厳選された作品の数々をぜひご覧ください。時、9月4日土曜日から12日日曜日、午前10時から午後5時、最終日は午後3時まで。ところ、日立シビックセンターギャラリー多用途ホール。問い合わせ、文化国際課、内線534、日立市文化協会の QR コードがあります。9月の元気カフェのイベント、時、内容の順に読みます。助川、市役所庁舎南隣、IP-050-5528-5138。8日水曜日、午後1時30分から2時30分、健康体操。10日金曜日、24日金曜日、午後1時30分から3時、タブレット入門講座、iPad の操作体験、先着5人。事前に直接か電話で元気カフェへ。16日木曜日、午後1時30分から2時30分、看護師による健康相談。17日金曜日、午後1時30分から3時、抹茶と季節の和菓子を楽しみましょう。先着15人。事前に直接か電話で元気カフェへ。あゆかわ女性センター内、IP-050-8012-4182。8日水曜日、午後1時30分から2時30分。高齢者の健康相談。14日火曜日、午前10時15分から11時15分。キットパス体験。マイコースターを作ろう。先着6人。事前に直接か電話で元気カフェへ。17日金曜日、午後1時30分から2時。ゆるゆる健康体操。久慈浜老人福祉センター吹上荘内。IP-050-8012-4183。14日火曜日、午後1時から2時30分。 オリジナル折り紙講座、お月見飾りを作ろう。28日火曜日、午前10時30分から11時30分、久慈浜の今昔物語、講師小泉義雄さん。毎週水曜日、午前11時50分から午後0時10分、お買い物を身近に、移動スーパーがやってくる。鹿島アントラーズフレンドリータウンデイズ。市内在住、在勤、在学の方をホームゲームに抽選で無料招待します。時、9月11日土曜日、または12日日曜日、対戦相手、アビスパ福岡。11月20日土曜日、大分トリニータ。キックオフ時間未定。試合日が近くなりましたら、鹿島アントラーズのオフィシャルサイトなどでご確認ください。ところ、鹿島サッカースタジアム、鹿島市。招待席、イーストゾーン、バックスタンド。定員、フレンドリータウン12市町村合計で各試合350組700人、抽選。申し込み、事前に鹿島アントラーズオフィシャルサイト、または右の QR から申し込みください。試合ごとに申し込み期間が異なっていますので、鹿島アントラーズオフィシャルサイトでご確認ください。問い合わせ、スポーツ振興課、内線639。高原自然塾の催し。1. 野沢菜の種まきから収穫して醤油漬け体験、3回コース。日時、9月4日土曜日、18日土曜日、11月27日土曜日、確実午前9時30分から正午、雨天の場合は翌日、持ち物、11月27日のみ、エプロン、三角巾、樽10リットル、キッチンハサミ、作業しやすい服装で、参加料3000円、3回分、先着12人、場所、高原自然塾集合。2. 多肉植物の寄せ植え体験。日時、9月12日日曜日、18日土曜日、確実午前10時から正午、雨天決行。参加料、確実1000円。確実先着16人。場所、高原自然塾。申し込み、事前に電話で、高原自然塾、39-5391へ。
講座、高齢者初めて ICT 教室、初心者タブレット教室。日時と場所、9月6日月曜日、花山交流センター。9月14日火曜日、大沼交流センター。9月28日火曜日、鳴沢交流センター。確実、午前9時30分から正午。対象、市内在住か通勤している65歳以上の方で、初めてタブレットに触れる程度の方。確実、先着15人。内容、タブレットの初歩の使い方。タブレットは貸し出します。申し込み。各開催日の2日前、土曜、日曜日を除くまでに電話で高齢福祉課、内線290へ。高齢者スマートフォン教室。日時と場所。9月10日金曜日、宮田交流センター。 9月17日金曜日、中里交流センター。9月22日水曜日、大瀬交流センター。確実、午後2時から4時。対象、市内在住か通勤している65歳以上の方でスマートフォンをお持ちの方。確実、先着15人。内容、スマートフォンの操作、基本から応用まで、マイナンバーカードの申請、持ち物、スマートフォン、筆記用具、マイナンバーカードの申請を希望する方は、マイナンバーカード交付申請書、申し込み、開催日の2日前、土曜日曜日を除くまでに電話で高齢福祉課内線290へ。郷土博物館の講座。1、郷土日立の文化を学ぶ血縁関係から見た佐竹氏の在地支配。日時、9月21日火曜日、午前10時から11時30分。講師、大久保のりみつさん、郷土日立文化研究会員、先着50人。2、ふるさと教室、地学、多賀山地の地層の成り立ち。日時、9月22日水曜日、午前10時から11時30分。講師、田切道夫さん、郷土博物館特別専門員。先着50人。場所、1、2とも市役所多目的ホール。参加料、1、2とも100円、資料代。申し込み、8月26日木曜日の午前9時から電話で、郷土博物館 23-3231、IP050-5528-4923 へ。百年塾生き生きワクワク講座。講座名、時、内容、講師の順に読みます。1、自分史の楽しみ。9月18日土曜日、午後1時30分から3時30分。人生百年時代。自分史を作る楽しみやメリット、その手順について。久保豊さん。2、足裏フットセラピー。9月26日日曜日、午前10時から正午。足裏リフレクソロジーとふくらはぎ療法を融合させたオリジナルフットセラピーについて。今橋隆光さん。ところ、1、2とも教育プラザ。定員、1は10人、2は15人。料金、1は200円、2は400円。持ち物、1は筆記用具、2はフェイスタオル2枚。申し込み、1は9月8日水曜日、2は9月15日水曜日までに、希望口座名、住所、氏名、電話番号を、電話、平日のみ、か、メールで、百年塾サロン、23-9165、メール、jinzai@net1.jway.ne.jp へ。郷土の講座。写真でたどる日立の歴史。写真や写真集で明治、大正、昭和のふるさと日立の変遷をたどり、魅力を再発見してみませんか？日時、9月28日火曜日、午前10時から11時30分。受付は午前9時30分から。場所、記念図書館2階学習室。講師、萩原明子さん、郷土博物館学芸員。先着20人。 申し込み。8月27日金曜日の午前9時30分から、直接か電話で、記念図書館 24-7714、IP050-5528-4946 へ。募集。総合計画基本構想、素案に関する意見。令和4年度から令和13年度までの市のまちづくりの指針となる総合計画基本構想、素案がまとまりましたので、皆さんのご意見を募集します。対象、市内在住または通勤・通学する方、市に納税義務のある方など、素案の閲覧方法、市ホームページ、政策企画課、各支所、図書館、交流センターで閲覧または入手。申し込み、9月1日水曜日から15日水曜日までに、意見提出様式、素案閲覧場所で入手、または市のホームページからダウンロードできます。を、直接か、郵送、メール、ファックスで、政策企画課、メール、kikaku@citywi.hitachi.lg.jp、ファックス、21-1663、内線713へ。詳しくは15ページ中央の QR コードをご覧ください。下水道の普及促進に関する標語。9月10日から16日は茨城県下水道促進週間です。下水道の普及促進をテーマにした標語を募集します。対象、市内在住か、通勤・通学している方、小中学生を除く。申し込み、9月3日金曜日、消印有効までに、標語、住所、氏名、振り仮名、年齢、職業、電話番号を、はがきで、上下水道部総務課、内線496へ。一人一作品のみ。花壇づくり支援団体。花いっぱい運動に取り組む意欲のある各種団体、学校に対して、活動を継続的に進めていくための費用の支援を行います。支援団体は、規定の応募書類などにより選定します。補助額、1団体あたり5万円以内。申し込み、9月30日木曜日までに、応募用紙、チャレンジ茨城県民運動のホームページからダウンロードできます。を、直接か、郵送、メールで、チャレンジ茨城県民運動、郵便番号 310-0011、水戸市 301-5-38、メール、info@callenge-ibaraki.jp 電話 029-224-8120 へ。日立市青少年育成推進会議の参助会員。日立市青少年育成推進会議は、時代を担う青少年の健全育成を目指し、地域の大人や親一人一人が青少年の手本になるように、大人のマナーアップ運動や、親が変われば子供も変わる運動など、各種事業を実施しています。事業の一部は、皆さんからの参助会費によって実施されます。ご協力をよろしくお願いします。参助金、個人会員、一口1000円。法人、団体会員、一口5000円。申し込み、来年3月25日金曜日までに、 直接か口座振込で、日立市青少年育成推進会議事務局、女性若者支援課内、電話 26-0315 へ。詳しくは市のホームページをご覧ください。日立市社会福祉事業団の正職員、介護職。採用日、令和4年4月1日。職種、介護職、高齢者施設。介護職、障害者施設。募集人数、いずれも2人程度。受験資格、いずれも平成3年4月2日以降に生まれ、次の要件を満たす方。大学、短大、専門学校、または高校を卒業か、来年3月卒業見込み。普通自動車免許を有する。来年3月までに取得見込みを含む。勤務場所。高齢者施設は、万春園、または金畑、老人ホーム、短期入所施設。障害者施設は、大三ヶ欅荘。勤務内容。高齢者施設は、高齢者に対する介護業務など。障害者施設は、知的障害者に対する生活支援業務など。採用試験、いずれも、時、10月8日金曜日。作文、面接。ところ、万春園、鮎川町。申し込み、9月17日金曜日、必着、までに、履歴書、卒業証明書、卒業見込み証明書を、直接か郵送で、日立市社会福祉事業団事務局、郵便番号 316-0036、鮎川町 2-6-38、電話 36-2363 へ。詳しくは、同事業団のホームページをご覧ください。日立若者輝き会議が主催するイベントへの参加者を募集。イベント1。第2回、日立若者輝き会議。日立市にはたくさんの魅力があるはず。でも知らない人が多いのでは。それぞれが思う日立らしさを発見して、多くの方に伝える方法を語り合います。時、9月12日日曜日、午前10時から正午。ところ、日立駅中央口集合から銀座通りから日立シビックセンター。対象、18歳から39歳の方。16ページ右上に QR コードが2つあります。1つ目、日立若者輝き会議とは。二つ目、詳細や申し込みはこちらから。イベント2、日立産直講座、地産地消×SDGs。日立市の魅力、山、海、畑に触れながら、一人一人の暮らしがより心地よく自分らしく豊かになるように。SDGs の達成に向かって、それぞれができることは何かに気づき、実行していくためのきっかけと学びを創出する、日立産直講座、地産地消×SDGs を全3回開催します。時、9月から11月の月1回、土曜日。対象、20歳から35歳までの独身男女。16ページ中央右側に QR コードがあります。詳細や申し込みはこちらから。問い合わせ、女性若者支援課、電話 26-0315。
子供。9月のキラリンタイム、大人のミュージックケア。日時。9月10日金曜日午前10時30分から11時30分。場所、 子どもすくすくセンター。対象、育児中の方、定員6人、多い時は抽選、無料託児あり。内容、ミュージックケアでリラックスタイム、オカリナ演奏も行います。講師、小林光恵さん。申し込み、9月6日月曜日までに、直接か電話で、子どもすくすくセンター 23-5522 へ、午前9時から午後5時。ちびっこ集まれ、保育園認定こども園で遊ぼう。日時、9月9日木曜日、午前9時30分から11時。場所、市内各保育園認定こども園。園名、公立、中央、電話番号、39-2405、かみね、22-5582、大森、22-5584、かみ町、22-5583、大瀬、35-5585、ゆなご、33-1093、大久保、33-0872、水木、52-2608、久慈、52-5046、認定こども園、花山、36-2673、私立、豊浦桜、33-6111、小木津聖徳、42-4328、田尻徳風、42-8218、なめかわ聖徳、22-7133、つくしんぼ、37-4278、森山聖徳、52-0774、南高野、52-1327、認定こども園、石町、39-5250、子どもの家、43-6494、政治園、22-0373、田賀桜、59-3355、学びの森若葉園、33-8822、水木若葉幼稚園、52-5991、未来園、53-9412。親子とも運動できる服装で。対象、0歳から就学前の乳幼児、保護者同伴。申し込み、9月6日月曜日から8日水曜日の午前9時から午後4時までに、直接か電話で各園へ、詳細は各園へ問い合わせを。問い合わせ、子ども施設課、内線308。幼稚園認定こども園で遊ぼう、遊びの集い。園名、電話番号、2学期の実施日の順に読みます。大沼幼稚園、37-3755、9月14日火曜日、10月9日土曜日、11月9日火曜日、12月20日月曜日、田尻幼稚園、42-8515、9月3日金曜日、10月2日土曜日、11月9日火曜日、12月10日金曜日、くし形幼稚園、39-3221、9月7日火曜日、10月2日土曜日、11月10日水曜日、12月7日火曜日、花山認定こども園、36-2673、9月9日木曜日、11月11日木曜日、 確実午前10時から11時、花山認定子ども園は、ちびっこ集まれと同時開催。対象、未就園児、保護者同伴。内容、買い物ごっこ、リズム遊び、人形劇やお話など、持ち物、親子とも上靴。申し込み、実施日の前日までに直接か電話で各園へ。花山認定子ども園の申し込み期間は、実施日の3日前から前日まで。問い合わせ、子ども施設課、内線308。子育て支援センターの講座。施設、時、内容、講師の順に読みます。宮田、電話22-5592。9月6日、月曜日。お話し会、ボランティア絵本の会、大久保 33-1125、9月14日火曜日、子育てに関する講座、子育て支援課、花山 36-0526、9月8日水曜日、歯ブラシと歯磨き粉の選び方と使い方、健康づくり推進課。確実午前10時30分から11時30分。宮田、花山は先着5組。大久保は先着10組。申し込みは事前に電話で各子育て支援センターへ。問い合わせ、子ども施設課、内線308。ワーキングマザー講座。時、10月5日火曜日。テーマ、ワーキングマザーへの道。講師、茅場明子さん。NPNC 認定ファシリテーター。10月12日火曜日。頭の自己変革。19日火曜日。アイデアを形にしよう。いずれも、講師、村田浩二さん、NPO 法人学習デザイナー協会顧問。10月26日火曜日、子育てママのライフプラン、高村ひろ子さん、ファイナンシャルプランナー。確実午前10時から正午。場所、茨城キリスト教大学、大三科町。新型コロナウイルス感染症の状況により、オンラインでの開催になる場合あり。対象、育休中、これから仕事をしたいと考えている子育て中のお母さん。定員8人、できるだけすべての会に参加できる方、多い時は抽選、無料託児あり。参加料、2000円、全4回分。申し込み、9月1日水曜日から24日金曜日までに、件名にワーキングマザー講座参加希望と記入の上、住所、氏名、振り仮名、電話番号、メールアドレス、託児希望者はお子さんの氏名、振り仮名、年齢、月齢をメールで茨城キリスト教大学カウンセリング子育て支援センターメール anne@icc.ac.jp 電話 52-3215 へ。遊びにおいで、もこちゃん広場。日時と場所。110月4日月曜日、午前10時から11時15分、多賀図書館。2、10月18日月曜日、午前10時から11時15分、大瀬青少年の家。対象、未就学児と保護者。確実定員10組程度、多い時は抽選。 内容、手遊びや読み聞かせ、体操などを一緒に楽しみます。2は、シャボン玉遊びをします。申し込み、9月23日祝日までに申し込みを。詳しくは、下の QR をご覧ください。問い合わせ、子どもセンター、電話、36-0048。
9月の図書館の催し。催し、時、内容の順に読みます。記念図書館、電話 24-7714、IP050-5528-4946、1、キトちゃんお話し会、18日土曜日、午後2時から2時30分、絵本の読み聞かせや紙芝居など、対象、おおむね3歳から、先着12人。2、晴れにこお話し会、9日木曜日、午前10時5分から10時30分。絵本の読み聞かせとテーマに沿った遊び。ところ、ハイタッチランド晴れにこ、対象、おおむね3歳、4歳、先着5組。3、ラッコのお部屋、15日水曜日、22日水曜日、午前11時から11時30分。絵本の読み聞かせや手遊びなど、対象0歳から、確実先着8組。多賀図書館、電話 33-2655、IP050-8012-6952、4、お話し会、16日木曜日、午後3時30分から4時。5、ふわふわお話し会、25日土曜日、午前11時から11時30分。4、5、ともに、お話や絵本の読み聞かせなど、対象、おおむね3歳から、各先着15人。獣王図書館、電話 20-2345、IP050-5528-4921。 6、てんちゃんお話し会、11日土曜日、午前10時30分から11時。絵本の読み聞かせほか、対象、おおむね3歳から、先着6組。7、ピヨピヨお話し会、23日、祝日、午前10時30分から11時。絵本の読み聞かせ、手遊びなど、対象、0歳から、先着6組。南部図書館、電話、29-1125、IP050-5528-4950。 8、クジラちゃんお話し会、26日日曜日、午後2時から2時40分。絵本の読み聞かせや手遊びなど、対象、おおむね3歳から、先着10人。9、お話のゆりかご、21日火曜日、午前11時から11時30分。絵本の読み聞かせや手遊びなど、対象、0歳から、先着10組。10、ブックパーティー、11日土曜日、午前10時から正午。皆さんが読んだ本を互いに紹介します。対象、どなたでも。予約について、1と2、4から9は要予約。 いずれも9月1日水曜日の午前9時30分から、直接か電話で各図書館へ。10は要予約。事前に直接か電話で南部図書館へ。ブックスタート。赤ちゃんと絵本との出会いは4ヶ月頃から。記念図書館。14日火曜日、18日土曜日、午前10時30分から11時30分。多賀図書館。11日土曜日、24日金曜日、午前10時30分から11時30分。中央図書館。16日木曜日、午前10時から11時30分。南部図書館。毎週日曜日、午前10時30分から11時30分。対象、いずれも市内に住んでいる赤ちゃん。次のいずれかに該当と保護者。1、2歳になる誕生日までの方。2、平成30年3月以降に生まれた方。受け取り期限、令和4年3月31日。保健センター、16日木曜日。水木交流センター、2日木曜日。対象、いずれも1歳6ヶ月時検診受診日にあたる方。検診時間に合わせて実施。配布内容。絵本2冊。絵本のリストなど。無料、1回限り。展示付き触る絵本もあります。持ち物。母子健康手帳と現住所がわかるもの。健康保険証など。日程に都合のつかない方は、事前に、各図書館へ問い合わせを。図書館の催し、終わり。子どもセンター相談日。対象、18歳未満の子どもと保護者。申し込み不要。総合相談。子育てに関する相談全般。毎日、月曜日から日曜日。午前9時から午後5時。保健師相談日。保健センター保健師。発育や発達の悩みなど。9月8日水曜日。午前9時30分から11時30分。栄養士相談日。保健センター栄養士。離乳食。お子さんの食事や栄養など。9月22日水曜日、午前9時30分から11時30分。教育相談員相談日、子ども発達相談センターの相談員。発達の遅れの心配、落ち着きがないなど、9月14日火曜日、28日火曜日、午前10時から午後4時。問い合わせ、子どもセンター、電話、36-0048。健康、健康に関する相談、料金無料。健康相談、平日の午前8時30分から午後5時15分。申し込み、不要。ところ、保健センター。歯科相談。9月6日月曜日。栄養相談。9月16日木曜日。申し込み。いずれも電話で健康づくり推進課へ予約を。ところ、いずれも保健センター。問い合わせ。健康づくり推進課。保健センター。電話 21-3300。IP 050-5528-5180、日立健康ナビ9月の放送予定、 FM 日立 82.2MHz、 日立市医師会が提供する医療情報提供番組です。放送日、毎週水曜日午後6時33分から19分間、再放送は翌週月曜日午後0時47分から。内容、医療機関の先生方、医師、歯科医師、薬剤師や看護、介護系の方々などから身近な医療情報をお伝えします。1日、テーマ、再放送版、歯の外傷と歯ぎしり、担当医師など、日立歯科医師会、大平歯科クリニック、大平明弘さん。8日、再放送版、漢方でアンチエイジング、獣王医院、藤井麻美さん。15日、再放送版、特定健診、日立メディカルセンター、崎原春之さん。22日、再放送版、ご存知ですか？がん相談支援センター、日立総合病院、天池真澄さん。29日、再放送版、乳がんの話、日立総合病院、伊藤亜子さん。放送内容は変更になることがあります。問い合わせ、日立市医師会、電話 37-1014、ファックス 36-3508。 聞きたい内容やテーマがあれば、電話かファックス、日立市医師会のホームページ、または次の QR コードからお聞かせください。QR コードが2つあります。1つ目、お問い合わせフォーム。2つ目、日立健康ナビに関するアンケートフォーム。献血にご協力をお願いします。全血献血 400ml のみ。時、9月12日、日曜日。午前10時から11時45分。午後1時から4時。ところ、日立シビックセンター新都市広場。問い合わせ、茨城県赤十字血液センター献血推進課。電話、029-246-5574。成分献血については、水戸献血ルーム。電話、0120-310-399。つくば献血ルーム。電話 0120-298-102 をご利用ください。
予防接種ラクラクスケジューラー無料携帯アプリをご活用ください。予防接種のスケジュール管理や組み立てを自動的に行い、メールでお知らせするほか、妊産婦期のサポートメール配信や、母子関連のイベント情報を掲載。利用方法。1、まずは登録。QR コードを読み込むか、URL http://hitachi.city-hc.jp/2 アクセスし、ニックネームやお子さんの生年月日、出産予定日などを登録します。2、接種日を入力。ワクチンごとに接種した日を入力して完了です。
茨城県知事選挙、投票日、9月5日日曜日、午前7時から午後6時。 当日投票に行けない方は、期日前投票を。8月20日金曜日から9月4日土曜日、市役所多目的ホール、各支所、西部支所を除く、中里交流センター、午前8時30分から午後8時、伊東洋華堂北地店2階、午前10時から午後8時、開店が午前9時の場合は、9時開始。シーマークスクエア2階。午前10時から午後8時。どこの期日前投票所でも投票できます。投票所入場券の裏面に、必要事項を記入の上、期日前投票所へお持ちください。5月19日から6月1日までの期間に、日立市に住民登録をした方は、期日前投票ができるのは9月1日水曜日からです。投票できる方、次の要件を満たす方、平成15年9月6日以前に生まれた方、令和3年6月1日までに日立市に住民登録をした方、投票所入場券、各家庭に郵送しました。投票日当日は、入場券に記載された投票所で投票してください。入場券を持参していなくても、本人確認の上、投票することができます。投票所の変更、中央投票区、日立市役所多目的ホールに変更、河原湖第二投票区、河原湖中学校会議室に変更を。金沢第二投票区、丸と花山店仮設投票所に変更を。久慈第二投票区、久慈小学校体育館に変更を。令和3年の医師第一投票区の投票所は、石町田園都市センターです。不在者投票。選挙期間中、別の市区町村に滞在している方や、指定病院などに入院、入所している方は、本市投票所以外でも投票ができますので、お早めに選挙管理委員会、または入院中の病院などに問い合わせてください。郵便投票、特例郵便等投票、障害のある方や、新型コロナウイルス感染症の影響により、外出自粛要請を受けた方など、該当する方は、郵便による投票をすることができます。要件など、詳しくは、7月20日号司法をご覧になるか、問い合わせてください。投票用紙の請求期限は、9月1日水曜日必着です。必要書類をご確認の上、早めに手続きしてください。選挙公報。候補者の政見などが記載された選挙公報を、8月25日水曜日の朝刊に折り込みます。また、8月24日火曜日から、市役所、各支所、交流センターで配布するほか、希望する方には郵送します。新型コロナウイルス感染症対策。投票所では、消毒液やパーテーションを設置します。また、入場時は、マスク着用や検温にご協力をお願いします。投票の際は、お配りする使い捨て鉛筆のほか、持参した筆記用具、鉛筆など、を使うことができます。投票所での注意事項。投票所内に一定のルールのもと、18歳未満の子供を同伴させることができます。投票所にペットを連れ込むことは、他の方の迷惑となりますので、ご遠慮ください。投票所の中で大声を出したり、他の方の投票の妨げになるなど、 投票所の秩序を保持することができなくなる恐れがある場合は、入場をお断りすることがあります。開票、9月5日日曜日の午後8時から株式会社、日立製作所、日立事業所、日立体育館、大瀬町で即日開票、投開票速報、投票日当日、投票率や開票速報、結果などを市のホームページとケーブルテレビでお知らせします。投開票速報は日立市モバイルサイトでもご覧いただけます。問い合わせ、日立市選挙管理委員会、総務課内、内線334、選挙についてのお知らせや投票所の案内図、不在者投票の際の請求書など、詳しくは20ページ右下の QR コード、市ホームページをご覧ください。最後に、9月の休日緊急診療。休日診療の当番により、原則として次の科目の診療を行います。内科、小児科、日立市休日緊急診療所、幸い町 1-17-1、伊東洋華堂隣、ピタッチ館2階、電話 33-5353、駐車場はピタッチ館4階から7階をご利用ください。無料。外科、5日、久慈千の根病院、久慈町、52-2119、12日、山手クリニック、遅刻町、33-2121、19日、佐々木胃腸科外科、折笠町、43-0333、20日、川端整形外科皮膚科クリニック、かみね町、33-5066、23日、内藤クリニック、東滑川町、23-5111、26日、大田城クリニック、平和町、22-8800、受付時間、各病院、医院、日立市休日緊急診療所とも、午前9時から11時30分、午後1時から4時。
医療機関案内、24時間対応。日立市消防本部、消防医療情報問い合わせ。電話、22-4199。良い救急。応急手当に関するアドバイスや、救急車を呼ぶか迷った際にも利用できます。茨城大人救急電話相談、#7119。電話、#7119、または、03-6667-3377。茨城子ども救急電話相談、#8000。電話、#8000、または03-6667-3377。
健やかな暮らしのために、かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬局を持ちましょう。
日立健康ダイヤル24、24時間年中無休、通話料、相談料無料。フリーダイヤル 0120-12-8624、 いつでもハロー24時間。健康、介護、育児などの相談や急な病気の際にご利用ください。編集発行、茨城県日立市市長公室広報戦略課。郵便番号
317-8601、日立市助川町 1-1-1、電話0294-22-3111、IP050-5528-5000、必ず050から発信してください。
日立市ホームページ
https://www.city.hitachi.lg.jp/。
日立司法バックナンバー https://www.city.hitachi.lg.jp/SHISEI/006/001/KOHO_INDEX.html
過去の司法は20ページ左下の QR コードからアクセスできます。
8月1日現在の人口世帯数172,426人、前月比-185、男85,990人、-96、女86,436人、-89、77,630世帯、-40。7月の出生数65人。以上で、声の広報、司法日立、令和3年2021年8月20日号、ナンバー1704を終わります。音声訳、日立リーディングサービスグループでした。